1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は地球に落ちてきた隕石から太陽系の歴史を探る、そんな研究を紹介していきたいと思います。はやぶさ2が行ったリュウグウという小惑星、実は小惑星と隕石は地球に落ちたか落ちてないかの差なんですけど、地球に落ちたせいでその価値が一気に失われたと思われている。一体どういうことなのか、そしてそれがどう有効活用できそうな未来が見えてきたのか、そんなお話をしてますので、ぜひ最後まで楽しんで聞いてください。どうぞ。2024年2月13日、始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1222話を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピックからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。まあね、毎日宇宙の話ばっかしてるから、さすがに毎日は聞けないよっていう人はね、やっぱもう検索ですよ。自信あります。気になる宇宙の話題、検索窓に入れてもらったら絶対に出るんで、そこから聞いてくれるのが一番いいですね。ちなみに前回どんな話したかっていうと、1221話でははやぶさ2で見つけた有機物は彗星によって運ばれてきたものなんじゃないか、そんなお話をさせていただきました。まあここがね、実は今回のエピソードにも絡んでくる。まあただ今回のエピソードだけ聞いてもわかるように話していこうと思ってるんですけど、前回のエピソードで小惑星と隕石の違いっていうのを話したんですよ。小惑星は宇宙空間にふわふわ浮いてるちっちゃい天体で、隕石っていうのはそいつらが地球に落ちてきたその状態を隕石って指すんですよね。で、この小惑星の探査っていう意味合いが、隕石を研究することだと達成できないじゃんっていう課題があって、はやぶさ2とかはわざわざお金をかけて時間をかけて開発をして、はやぶさ2はリュウグウに行ったっていう、そういう話をしたんですよね。けどこれ、隕石を使って研究できたら太陽系の歴史めちゃめちゃ探れるんじゃないのっていう、そんな研究結果がこれまたはやぶさ2の活躍によって明らかになってきたので、今回はその研究を紹介していこうというところになっております。じゃあ早速本題に行きましょうか。今回もこちら東北大学から出た論文をベースにお話しさせていただきます。そもそも小惑星を研究するってどういうことなのか、これは昨日話したところにさらに追加で話をすると、小惑星を研究するのは太陽系の歴史を探るためです。太陽系の天体がどのように形成されたのか、これを解明する鍵になるのが小惑星という天体だと考えられています。小惑星を構成する鉱物だったり有機物っていうのは、太陽系の歴史の中でも本当に最初の頃の情報を含んでいるっていうふうに考えられてるんですね。例えば僕たちは今地球の上に住んでます。地球が太陽系の初期にどうやって作られたのか、その環境の上に僕たちはいるから、まあ、そこの研究って結構重要そうですよね。じゃあ太陽系の中で、まあ初期の中でこうどう地球が作られたのか、地球の最初の頃の情報っていうのをどうやって探すのか、こう考えた時に、じゃあみんなどうするって言われたらどう考えるのかっていうと、もちろん今の話したから、いや小惑星行きゃいいでしょってなると思うんですよ。 けど、もっとシンプルにできることを考えたら、地球上のあらゆる情報からそこを探りに行こうとしませんか？具体的には、例えば中学校、小学校の頃に地層の勉強をしましたよね。地層。地球のこれまでの歴史が積み重なってきた証拠である地面が層になっているもの、あれを地層と呼びました。あれを見ることで、何年前には何がいて、何年前には何がいてって、そういう研究とかいうか、授業したと思うんですよ。これも理科ですね。なんかもう、物理とか地学とかになる前の理科っていうくくりで、そういう話やったと思います。僕は地元が川崎市なので、川崎市の小学生は、どこにそれを見に行くかっていうと、生田緑地っていうところに行くんですよ。生田緑地にはプラネタリウムもあって、でそこのプラネタリウムにはメガスターが結構昔から入っていて、なんか本当最先端 のプラネタリウム見れるんですよね。でそれだけじゃなくて地層も見れたりするということで、もうなんか地学パラダイスみたいになってるのがこの生田緑地なんですよ、僕の記憶が正しければね。で、まあそんな場所にこう見に行くと。まあ僕は転勤族だったからなんか地元川崎とか言ったけど、その前に違うとこ住んでたりもしたし、その後違うとこ転校したりもしたしっていうんですけど、まあ川崎にいた頃にそんな地層のこう課外学習みたいなのをした記憶があります。もしかしたらこう聞いてる人の中にも川崎市出身の人がまあ1人か2人ぐらいはいるかもしれないから、その人はなんか懐かしんでくれたら嬉しいなと。で、そうやって地層を見れば過去の歴史がわかるというふうに教えてもらったんだけど、それ地球ができたすぐの頃まで適用できると思いますか？答えがノーなんですよ。そうしたらもうどんどんどんどん地球を掘っていけばそれわかるんじゃないか、シンプルに発想的にいけますよね。ただその果てとしてたどり着くのがこれ、ドロドロに溶けたマグマ状態になった地球の姿です。つまり過去の地球の情報っていうのは、例えば地球上で探したらもうドロドロに溶けて、その頃のパキッとした歴史っていうのを探ることができなかったりもするんですよね。わあどうしよう、手詰まりだってなったら、小惑星探査っていうのが一個こう手としては出てくるっていうので、まあ流はやぶさ2っていうのが小惑星に見に行ったっていう、そういう歴史の背景があります。で、冒頭でも話したみたいに、昨日も話しました、小惑星と隕石っていうところ、実はほぼ同じものなんですよ。小惑星が宇宙空間に漂っていて、その中で地球に落ちてきたものを隕石と呼んでいるんですね。ってことは、次これを聞いて疑問に思うのは、じゃあ隕石を研究すればいいんじゃないか。そう思いますよね。けど、隕石を研究しても、ある弊害が起こってしまいます。それは、何かっていうと、地球に汚染されてしまうっていう話です。地球に汚染されてしまう。ピュアに太陽系ができた初期の情報をそのまま持っているものをピュアに見たいのであれば、宇宙にある状態で見るのが一番良いはずなんですけど、地球に落ちてくると、地球の大気によって隕石の状態が変化してしまっている可能性が捨てきれないという、そういう状況なんですよ。結構過酷な状態で地球に入ってきますよね。宇宙空間をふわふわしてただけなのに、地球に近づいたらだんだん地球に引っ張られて地球に落ちていって、大気圏にぶつかったらそれだけこう大気との摩擦力で熱が生まれて、でそしてそこで加速された状態でそのまま地上に激突すると、その激突した面が湖なのかもしれないし、岩なのかもしれないし、草なのかもしれないし、そんな状態を経て小惑星は隕石となるんですよね。ってことは、隕石ってそういったいろんな情報によって 変化してしまってる可能性があると。けどここからなるべく元の小惑星の情報を見れたらすごいハッピーじゃないですか。っていうところで、今回これ東北大学の研究チームがですね、行った研究は、はやぶさ2が持って帰ってきたリュウグウを、まあ、手元に置きますと。まあ、この時点で結構こう恵まれた環境ですよね。で、そんな中で横に本来であればリュウグウと比較的近いだろうと思われているタイプの隕石を用意します。この2つを持って何をするかっていうと、この隕石として落ちてきたものに対して様々な温度だったりとか、こう様々な条件を加えてあげる、つまり加熱する時間だったりとか、そういったのを踏まえて、こう隕石に対して真空状態かつ還元的な雰囲気、つまりこう、まあ、地球上にいたら錆びたりするだろうとか、そういったものをどんどん除外できるような環境を作って、いろんな温度、いろんな条件下で加熱をするっていう実験を行ってあげました。この実験の目的は、どうやったら元の情報を引き出せるのか、地球で受けた影響をどれだけ取り除けるのかっていう、そういう目的で研究が行われていて、その結果、これ同じようなもともとタイプであると思われている2つのリュウグウ、はやぶさ2が持って帰ってきた天体の物質と、隕石として地球に落ちてきた物質、そこに対していろんな加熱やったりっていう実験を行ってあげて、その物質の性質がどう変化したのかを見てあげると、300度で加熱したサンプルっていうのが、隕石っていうのが最もリュウグウに近い状態に変化したというふうな研究結果が出てきたんですね。で、これはどういうことかっていうと、これリュウグウみたいな小惑星が地球に落ちてくるときに300度に加熱されましたよとか、そういう意味ではなくて、むしろ逆で、300度ぐらいにガーって熱してやることで、だんだんこう地球で受けてきたこう汚染っていう状態が取り除かれたっていうふうに今回考えられるということなんですね。つまりいろんな地球の汚染があったけど、300度で真空下でブワーって加熱してあげたら、これ小惑星の頃の記録っていうのが引き出せるようになるんじゃない、なる可能性が強いという研究結果が今回出たと。つまり地球に入ってきたことによって水が吸着したり、でそれによってこう、あとは硫酸とかね、硫酸塩の生成などが発生して、これが隕石がどんどん腐食していくというか、まあ汚染されていったとね、そういうのが発生したと思われているものが加熱によって除外された。で、今回対象として使われた隕石っていうのがオルゲイユ隕石って呼ばれるもので、1864年に地球に落下したんですよ。つまり150年前に地球に落下したと思われている隕石っていうのの中から表面の情報を加熱によって剥ぎ取ったら、最近持って帰ってきた新鮮なプリプリな、こうプリプリは変ですけど、はやぶさ2が持って帰ってきたリュウグウの試料と、まあ性質が似始めたっていう研究結果が得られたのは、これ非常に面白い研究結果だなと思って紹介させていただいたんですね。これがもしできるようになれば、はやぶさ2でこう宇宙に行って物取って帰ってきて、はやぶさが宇宙行って物取って帰ってきてっていう、これよりも地球にあるたくさんの隕石がより深く研究できることになるんですよ。これまでこうたくさんの隕石落ちてきました、地球上に。こいつらを研究対象にすることで、太陽系の歴史っていうのを一気に探ることができるんじゃなかろうかというようなところが、こう指摘されたのが面白いポイントですね。で、リュウグウのこの岩石の資料っていうのが、こう隕石よりも実は見た目的に黒いんですよね。リュウグウの方が黒い。 つまり地球に影響を受けてない物質の方が黒く見えると。ただ地球に落ちてきた隕石も元々は同じ色だったと思えるような同じタイプの隕石なわけですよ。小惑星なわけですよ。ってことはこれ地球によって白っぽく、まあ白っちゃけちゃったみたいな、そんな感じが今回研究結果としては見えてきたんじゃないかというところになっていて、今後こういう地球によって、地球環境によって上書きされた情報をどうやって除外するか、そんな研究結果がバンバン出てきて、太陽系の歴史っていうのを探っていく糸口が見えてくると思うと、かなりワクワクする研究広がるんじゃないかと思ってるんで、これからぜひですね、こういった研究楽しみにしておいてほしいですし、見つけたらどんどん宇宙話でも紹介していこうかなと思っております。ということで、まあ、今回の内容は結構面白かったんで、ガーッと喋っちゃいましたね。ぜひ何回か聞いてみて、このハヤブサ2の研究は昨日今日とかで聞くと、かなり小惑星探査、隕石研究、詳しくなれるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ聞いてみてください。はい、ということで、アフタートークに入っていきたいと思います。今回の昨日今日でかなり面白かったですね。で、なんか明日何話そっかなとか思ってたんですよ。で、そうしたら、似たようなね、質問が2つ来てました。昨日の、アフタートークで紹介し、ピックアップしたコメント、中之助さん。ね、アダルトークから来てくれた、最高にロックなリスナーさんですけど、ここの指摘と、あとは、ツイッターで、なおさんっていつも僕の、こう、ポッドキャストのレビューをくれる方がいるんですけど、このお二人からどうやってそんな距離わかるんですかみたいな、光は遠いところから見た光だから距離がわかるのかみたいな、なんで距離が離れると情報を失われるのかみたいな、そのあたりの質問が一気に来たんで、もう中之助さんと直さんのために明日はですね、天体の距離をどうやって見つけていくのかみたいな、そんな話をちょっとしていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、楽しみにしておいていただけたら嬉しいなと思っております。で、あ、そうだそうだ、このね、あ、全然違う話になるんですけど、ポッドキャスト僕もう一個やってるじゃないですか。で、もう一個やってて、それが隣のデータ分析屋さんっていうのなんですけど、それをね、一応 YouTube にも動画を上げてて、普段 Spotify の方でもビデオポッドキャストっていうので展開してるんですよ。そうしたら、その一個のエピソードが、もうね、もしかしたらこれ聞いてみんなが気になって検索してくれたら、1万再生とか言ってるかもしれないっていうぐらい、ポッドキャストでそんなに聞かれることないぐらい今 YouTube でバズってるんですよね。で、それ音楽データ。まあ、JO1 とか、なんか INI っていうなんか男性アイドルグループいるじゃないですか。あと BE:FIRST とか。なんかそういったところのファンの方にすごい刺さったみたいで、YouTube の動画バンバン伸びてるんで、なんか宇宙話の YouTube と一緒にですね、隣のデータ分析屋さんの方もちょっと注目してもらえたら嬉しいなと思って、なんかこの、あんまりポッドキャストではないバズりっていうのを経験して、なんかちょっとワクワクしてる自分がいるとともに、どういう人に刺さってんのかなみたいなところとか、ポッドキャスト気づいてくれんのかなとか、なんかそういったのを考えているので、ぜひですね、皆さんチェックしてみていただけたら嬉しいですね。はい、ということで、まあ、こんな感じですかね。あ、そうだそうだそうだ、一回紹介したんですけど、先週金曜日に僕が集英社のウェブメディアでやってる読みたい、この連載の記事も公開されております。ぜひこちらね、チェックしてみてくださいね。今回から次回にかけて、今回連載の中では、太陽フレア、そして地球にその被害がどうやって出るかっていう宇宙天気に関する話をガンガンしていってます。概要欄に記事貼ってるので、こちらぜひぜひぜひチェックしてみてください。まあ、今週どっかで、その、太陽フレア、宇宙天気に関する記事と合わせたエピソードも公開していこうかなと思っておりますので、こちらぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。概要欄から飛んでいけます。 今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。